チャプター3、山笠で育てる、人生を豊かにする。なぜ、艶崎祇園山笠は300年も続いてきたのか、そんな教科書には載っていないことを伝え続けて十数年、振興会会長の花田稔さんにその思いを聞きました。山笠を教育の一つに、艶崎祇園山笠発足300周年および復活40周年を機に、2014年から艶崎小学校と艶崎中学校で山笠の授業が行われています。いつか子どもたちが書き手になってくれたらと、山笠の後継者育成のために授業をしていると捉えられがちですが、振興会会長の花田稔さんは、子どもたちに後継者になってほしいから授業をして、地元に残ってもらおうなんて考えはもってのほか、そんな授業には魅力のかけらもない。これまで300年以上続いてきたのには理由があって、それを観察してもらうことを大事にしていると、言います。40年ぶりに子ども山笠復活。山笠の授業開始から2年後、学校の先生から本物の山笠が作りたいという要望が上がりましたが、急な話に振興会本部は慎重な姿勢。そのような中、今復活させなければと立ち上がったのは、当時の PTA で役員を担っていた山笠の若手でした。地域に協力を仰いで寄付金を集めて、2基の子ども山笠を制作し、およそ40年ぶりに子ども山笠が復活。授業でも山笠を書くことが盛り込まれ、地域の祭りでも披露されました。2019年には、子ども山笠復活当時、小学3年生だった子どもたちが、子ども山笠実行委員会を結成し、4月の祭りに向けて動き始めました。各学年への説明や、朝の挨拶運動などで参加者を集め、祭り当日には70人が参加。海流れ、空流れの2つの流れが、大人の山笠同様に街を駆け巡り、力を振り絞る子どもたちを大人は笑顔で温かく見守っていました。山笠を通して得た力は、きっと人生を豊かにする。祭りでの披露はコロナ禍を経てなくなりましたが、山笠の授業は途絶えず、地域の人々の協力もあって、2024年には150人もの小学生が山笠に参加しました。花田さんは、私たちは将来、子どもたちが山笠の担い手になることを押し付けてはいけない。ただ、山笠に参加し、私たちと接することで、地域が大切にしていること、物事を大切にする方法を感じ取ってほしい。山笠の本当の意義や意味をきちんと伝え、その上で、1学年に1人でも2人でも山笠に出てくれれば、こんなに嬉しいことはない。押し付けはしないが、私たちは山笠を続けるべきだと思っているし、山笠にはそれだけの価値があるから、と言います。いずれ艶崎を離れていく子どもたちが、移り住んだどこかで、そこで大切にされていることを感じ取って大切にしたり、人との関わりを大切にする力を身につけていたりしていれば、子どもたちの人生はきっと豊かになる。その思いはいつか子どもたちの中で芽吹き、花開く日が来るのではないでしょうか。写真、青い鉢巻きを締め、法被姿の 瀬谷崎祇園山笠振興会第10代会長花田実さん。写真終わり。写真、子供山笠の様子を写した12枚あります。1、2、3、地域の大人たちが子供山笠を制作し、書き方を指導している様子。4、5、祇園山笠振興会が小学生に山笠の授業を行っている様子。6、7、飾りの制作や本番に向けて計画を立てる小学生の様子。8、波折神社にお参りしている様子。9、くじ引きをする海流れと空流れの代表。10、11、12、つや咲き宣言で山笠を描く海流れと空流れの様子。写真終わり。2019年当時、子ども山笠副実行委員長、空流れ代表、西野龍太郎さん。子ども山笠に関われてよかった。小学3年生の時に子ども山笠が復活することになり、授業でどんな飾りにしたいか話し合ったり、飾り作りをしたりして、一人一人の似顔絵を描いて飾りました。披露する当日に骨折してしまったのですが、大上がりをしたのを覚えています。担任の先生や校長先生、周りの大人たちの熱意があったからこそ形になったものだと思います。6年生の時にも、地域の祭りで子ども山笠を披露することになり、実行委員として波折神社の宮司さんにお祓いのお願いに行ったり、小学校の図書館で会議をしたりしていました。祭りで書き終わった後はすごく達成感があり、やってよかったなと思いました。昨年、6年ぶりに裸参りと追山に参加しました。初めて大人の山笠を体験して楽しかったのはもちろんですが、子供扱いをされず大人の一員になったんだという実感がありました。また、来年も再来年も参加したいと思っています。写真、西野龍太郎さん。写真終わり。